一緒にボードゲームしよう。ホラーボード。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
カオリンです。
チコミです。
イエーイ。何ですか今の、何ですか今のカオリンですの言い方。
なんか今ちょっと嘘、
若干可愛く言いましたよね、今
全くそうです。
カオリンです。
カオリンです。バカにしてるよね。
カオリンさん、もしかしてあれじゃないですか、あのツイッターでね、カオリンさんのファンが、
あ、そうですね、まさかのね、何でしたっけ、何て書いてました、
え、
カオリンさんの声を聞くだけで脳汁が溢れるって書いてましたよね。
そうですね。
ふーじゃねえ、なんだふーって。
いや、あの
脳汁が溢れる
教えてもらったんですよ、あの、はい、そういうツイッターがあったよっていうことを、
は
い、
ほうほう、もみさんにね、
う
ん、
見た時、
もみさんがね、
に見た時もテンション流れ方が半端なくて、
本当に。なんか抑えてましたよね、だいぶ。
いや、もう、
ずっと言ってましたもんね。
ちょっとやばかったですよ、はい、うん、仕事中も思い出しては似合って。
うーわ。
その前の席の人にうんって顔をされましたけど。
まあ確かにね、かおりんさんのファンがとうとう現れましたからね。
そうそうですよ、ね、
まあ、厳密に言うと長谷川鳥さんの次のファンですけど、
すごく嬉しかったですね。
よかったじゃないですか。
鳥さんの時もそうでしたけど、はい、すごく嬉しい。もうこんなに嬉しいことはないですよ。
お、もしかしてそれはアムロの、アムロの、あ、どうぞどうぞ。
やらない
ごめんよ。あ、どうぞどうぞ。
自分でやりたいんじゃないですか。
いいです。いやいやいや、もうあれはもうお腹いっぱいです。もうお腹いっぱいです。
いや、でもね、聞いてくれる人が増えましたからね。
まあそうですね、うん、それは本当そう、
ね、え、いや、びっくりですね。もう5月から初めて。
そうですよ
ね、5ヶ月足らず。
そうですよ、5月から始めて今回が第23夜なんですけど、今ですね、こちらのポッドキャストはですね、まあ、基本はシーサーブログの方で、
はい、
まあ、載せて、はい、聞けるようにしてるんですけど、まあ、シーサーブログだとページビュー、PV ですよね。
はい。
はい。うん、何回、そのページが見られたかと、
はい、
あとユニークユーザー。要はユーザーが何人来たかっていうのが、わかるようになってるんですね、機能として。
はい。
はい。それはまあ全員ではなくて、運営をしてる人だけが、まあアカウントから見れるんですけど、そちらによるとですね、
はい、
このホラボドはですね、まあどうしてそうなったのかわからないんですけど、
はい。
一月で2500人の、ユニークユーザーがついてくれてます。
ドヒャー、
わかりますか、
ドヒャーって古くないですか。
古いって言わないでください。
すいません。
そうなんですね。気がつけばものすごい増えてましたね。
5、6、7、8、9、10、たった5ヶ月ですよ、
はい、ね、
そうです。
これはやっぱり落とされるんじゃないですか、そろそろ。
そうですね、
そのパーンってね、そろそろちょっとね、
そんだけね人気なんですよ、ね、まあそれは皆さんのねアシストのおかげですよ。長谷川鳥さんにしても ね、
はい、
川崎さんにしてもね、
はい、
はい、皆さんがアシストしてくださってるん で、
ね、あ、ね、
ツイート見つけましたよ、かおりんさん。
あ、探してたんですか。
かおりんさんの声が大好きなので聞くだけで脳汁が溢れますでね、俺のね、あのツイートネームがですね、ぽっちゃり普及委員会会員の方ですね。
急に今駒を失ってますけどね、
はい、駒を失う。いい表現。
あ、
はい、
あっていう
というね、あ、まあオチがついたところで、はい、今回第23夜、はい、最近どうですか。
え、
あ、もう次の話題いってますよ。
あ、
はい、
あ、そうですよね。
最近どうですか、千葉さん。はい、なんかありました、
最近ですか。
はい、
いやー、ご飯が美味しいですね。
あ、でもご飯美味しいですね。
乗った。
え、乗りますよ。
そうですか。
だって秋と、秋ですよ今。
そうですよ、
食欲のと、
はい、
うん、ね、なんか食べました最近。
最近というかもう今日ですよね。
今日。今日何食べました。
今日は、
はい、
なんとびっくり、
はい、
ちぱみさんのお手製の、
お手製の
お好み焼きを。
あー、そうですね。私もね、食べました、さっき。
以前。
一緒に食べましたね。
一緒に食べましたね。はい、以前から、今度っていう風に誘っていただいていて、うん、はいはい、なかなかこう、あ、食べたいなって思いながらも、なかなかチャンスがなくて。
いや、めっちゃ美味しかったですね。
ちょっとごちそうになる機会がやっと来て。はい、そしたらもうすごい美味しかったです。
いやー、嬉しい。もう脳汁が溢れる。
いやでもね、
はい、
そのね、わざわざごちそうになってね、ただ飯食らったね、カオリンさんにね、先ほどその、じゃあお返しに洗い物しましょうよと。ね、私が言ったらカオリンさんが、
はい、
やだ帰るって言うね。
言ってないじゃないですか。ここにいるじゃないですか。
帰るって、収録終わったら帰るって言ったじゃないですか。
いや、言ってない
です。おいさん、何
ですか。ゲスですよ。
どうしたらゲスだよ。
洗えよ。
やり、わかりましたよ。
はい。
洗います。
大丈夫、大丈夫。
洗います。
大丈夫です。洗い物やるか、
はい、
3人でプロスペリティするか、どっちかです。
プロスペリティやった
い。どっちかなんですか。返していただけないんですね。
そうですね、ボードゲームやるか、
そうですね。
ボードゲーム、おわ、洗い物オア大です。
大大
大
死ぬの？
そう。
私死ぬの？
さやりにかかってますよね。
もうなんだったらボードゲームオア大です。
恐ろしいわ。オア大。
ボードゲームオア大。
洗い物どこ行ったんですか？
ボードゲームやりたいだけだけじゃないか。
そうですね。そうなんですよ。
うわ、明日も仕事なのに。
まあね。
ボードゲームオア大。
まあ何はともあれね、まあなんだかんだでね、やっぱり食欲の秋ということで、
そうですよ。
まあ美味しいものもね、
はい、
やっぱより美味しく感じるようになってきましたけど。
そうね。
とはいえね、
はい、
はい、やはり冬に近づいて、
うん、
まあ、太りやすくなりますからね。
そうですね。
うん、
な
ん
でね、自然的にはなります
けど。まあ私とチパミさんは、まあジョギングしてるんで、
はい、
毎週、
はい。
なので、ちょっとね、まあカオリンさんにそのデブポジはもうお渡ししておいて。
デブポジって何？
デブポジ。
ええー、そうですね、私
の。デブのポジ
ション。いいですか？デブのポジじゃん、はい、デブポジ。
そうです。
なんかこうデブに対してポジティブみたいな感じに聞こえます
ね。トーリーさん今何キロでしたっけ？62ですよね。
いや近いですね。やめてください。やめましょうこの話は。やめましょう。次の話いきますよ。
リアルなんだ。
いや、そういう意味じゃなくて。
次の話いきますよ。
はい、というわけで、まあそんなね、まあ、はい、話は置いといて、
はい、
はい、もうね、今ボードゲーム界隈の中ではですね、
はい、
もうね、話題沸騰というか、もうこの話をしないでね、はい、ボードゲームポッドキャストをするわけにはいかないんですけど、エッセンシュピールが、
はい、
はい、16日から、はい、4日間にわたりですね、ドイツエッセンにて行われました。
おー。
はい。まあ、エッセンシュピールというのは、まあ、リスナーの方で知らない方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、うん、まあ、要はね、ボードゲームの本場であるドイツで、
はい、
開かれている、まあ、世界で一番大きな、ボードゲームフェス。ですね、
はい、
日本一になるんですけど、うん、
はい、
まあ、それがね、まあ、4日間行われまして、そっちにですね、まあ、まあ、我らが金井誠司さん、
はい、
いや、まあ、佐藤純一さんといったね、知人もたくさん、まあ、参加されたみたいですね、
はい、
はい、ツイートの方もね、はい、それでかなり盛り上がってたんですが、まあ、こちらね、エッセンシュピール、今回はですね、なんとですね、はい、まあ、昨年よりも、まあ、毎年行われてるわけですけど、はい、昨年よりも、まあ、50種類ほど多い、850タイトル以上の新作、850タイトル以上の新作が発表されたようです。
850?
はい、今噛みましたけどね。今、カオリンさん完全に、あ、ここ編集するなと思って黙ったでしょ。
黙りました。黙ったでしょ。まさかこれカットしないんですか？
カットしないです。ここはね、やはり2回、まあ、ついでに2回言っちゃう。
あ、ついでに。
結果2回言うことになってね、大事なとこなんでね。うん、
まあね、言っといたみたいな。
そうですね。っていうね、はい、もうね、850以上ってなったら、もうとんでもない数ですからね。
見切れないですよね。
見切れないです。見切れないです。はい。はい、で、まあ、今年、その、まあ、参加された、
はい、
要は来場者数なんですけど、
はい、
これもまた過去最高の15万8000人なんですよ。
15万。
すごくないですか？
いや、もう花火大会の規模ですね。
ちょっと待ってください。いや、なんかその急になんですかね。
いや、日本三大祭りの天神祭りがね、確か20万人やったと思うんで。
なんか、
そうなんですか？
そうなんです
よ。やめてください。怒られますよ。
え？
ボードゲームファンの方に怒られます。
いや、でもそれが、
世界で一番大きなフェスの話をしているのに、はい、何ですか？天神祭りのお祭り、お祭りに来た人の話？
じゃあ、いえいえ、
確かに、ね、一島国の話ですからね。
なん
かちょっと怒られそうです、
目的が違いますから。 花火は見に来てる、ね、もしくは屋台のご飯を食べに来てる、はい、もしくはナンパしに来てるわけでしょ。
そうですね、はい。
決してエッセンシュピールはナンパしに来てはないですから。
いやいや。
そうですね、皆さんの皆さん、うん、
もしかしたらいるかもしれない。
いるかもしれない、
その一つのボードゲームというものに集まるのが20万人っていうのがすごいなって。15万人ですね、う
ん、15万8000人ですね。
15万8000人っていうのがすごいなって、
う
ん、ですね。
うーん、いやー、まあまあ4日間なんでね、はい、まあそれだけね、まあ、1日台ではどれぐらいかっていうのは分からないんですが、
はい、
うん、まあ過去最高と。で、まあ、エッセンシュピールの模様なんかは、うん、いろんなねボードゲーム情報サイトで、まあ、記事として上がってますし、あと私のおすすめとしては、10days 珍道中2014、
はい。はい。
こちらはですね、実は動画としてですね、
YouTube に。動画なんですね。
そうなんですよ。YouTube に上がってて、これは 10days ゲームズの田中間さんと、はい、あと奥さんのアッキーさん。
はい。
あと、ケガワさんですね。
はい。
というね、直接エッセンに行って、それを、はい、珍道中として、はい、
おー、
ホームビデオ風で、
あ、ロケですね、
はい、送っている、
はい、
とても面白いんでこちらおすすめです、はい、ブログの方にですね、はい、リンクを貼っておきますので、まだご覧になられてない方は
ちょっと後で見てみます、
はい、2014のその1から今のところその6かな、まだ上がってるので、
はい
はいはい、それぞれ15分ほどですね、ぜひ見てみてください、
はい
はい、空気をねその目で味わうのね、うん、やっぱり動画で見ると全然違うんで、
そうですね、
途中に行けない分ね、
ま、私の見どころとしては、田中間さんが頑張って、
はいはい、
そのチェコのね、まあ、ボードゲームのホットなシーンをねお届けするために、
はいはい、
ある大きいお店に頑張って訪ねるシーンがあるんですけど、
はい、
お店が閉まってるっていうね、そこが見どころです。
なんか
あれエッセンシュピールの話じゃなかったでしたっけ？
エッセンシュピールもお届けしますが、
はいはい、
それ以外の、はい、要はヨーロッパでの、
珍道中ですもんね、
はい。そうです、そうです。
はい、なんか水曜どうでしょうみたいな。
ああ、そういうのですね。
そんな感じですか。
そこまでハードル上げると怒られるかな。そこまでは面白くないかも。はい、というわけで。
はい、
で、はい、話を続けるんですけど、出店。としてはですね、はい、今回も日本から、あ、そうです、チュパミさん知ってますか、日本からも実はエッセンシュピールに出店してるわけですよ。
はい、
はい、
そうなんですね。
そうなんです、まあ、世界各国からね、いろんな、まあ、企業が出店してるんですけど、
はいはい、
まあ、日本からはヤポンブランドや、はい、あとミニマルゲームズですね、はい、という、まあ、日本のサークルなんですけどね、うん、でヤポンブランドの方は、まあ、おかずブランドの林さんで、ミニマルゲームズの方はですね、金井誠二さんが代表を務めていると。
おお、
はい、その、まあ、二つが、ブースを構えて、
はい、
はい、世界を相手にね、
はい、
はい、日本のボードゲームを紹介すると。
でも、あれですよね、
はい、
ドイツですから、みんな、まあ、皆さんその15万8000、ほとんど外国の方ですよね。
う
ん、
ほう、まあまあまあ、割合的に言うと圧倒的にそうですよね。
うん、そうですよね、うん。売るってことは、
売るというよりは、まあ正確には売り込むというか、まあ紹介なんですけど、
はい、
まあもちろんその通訳の方がついていたり、
は
い、あとまあ、まあちょっと片言になるかもしれないですけど、はい、まあご本人さんたちが話せたりするんで、はい。
だからそれはそれですごく熱いですね。
熱いですよ。はい。あとですね、その来られる方、
はい、
まあもちろんバイヤーとかね、いろんなまあ方がいらっしゃるんですけど、一般のお客さんにしても、やはりボードゲームを好きで、ね、愛情を持って、まあ来場してるんで、
はいはい、
そこで言葉が通じないからといってもう見ないとか去るっていうわけではなくて、
はい、
やはり日本のね今、まあ、人気が上がってきているそのボードゲームとして、うん、まあ、どれほどのものかっていうのはやはり気になってるわけですから、
うん、
はい、なのでね、やはりもうそこは聞き取れなかったとしてもちゃんとこう
パッションで、
そう、パッションを持って、
はい、
いやでもいいですね、言葉の壁を越えて、うん、ボードゲームっていうものを通してみたいな、
ね、そうですね、日本から世界に発信を、まあ、
ボードゲームのね、良い点ですよね、
すごいですね、はい、
というふうに、まあ日本の方も、まあ、活躍されているんですが、はい、まあ、私個人としてはですね、まあ、今回一番ちょっと目玉というか、
はい、
気になってたボードゲームが、
はい、
マジック・ザ・ギャザリング・ストラテジーボードゲーム、
お、
はい、こちらはですね、皆さんご存知マジック・ザ・ギャザリング、はい、わかりますか、お二人は、
はい
はい、
有名な、はい、そうですよ、まあ、私たちが知っている一番、まあ、例えば知ってるんで言うとキングオブ東京、
はい、
ね、はい、キングオブ東京ってボードゲームあるじゃないですか、
ありますね、
はい、 まあ、リチャード・ガーフィールドっていう方がね、はい、はい、デザインされたゲームなんですけど、はい、そちらの、方が作った、世界で最も有名な、
はい、
はい、トレーディングカードゲームなんですね。
はい、
まあ、もうこれはもうね、ボードゲームを語るよりもね、さらにもっと広い人口でもう、
そうですね、は
い、名前だけ
ゲーマーがいらっしゃると
言ったらね、うん、あの本当聞いたことがあるって、ボードゲームに知らない人でも名前は聞いたことあるっていうくらいのもの
ですね。そうですね、うん、うん、あのまあこのマジック・ザ・ギャザリングの、はい、実は今回ボードゲームが発表されまして、
はい、
はい、
新しく、
新しくとき、あ、正しく説明しますと、
はい、
マジック・ザ・ギャザリングはボードゲームじゃないんですよ。トレーディングカードゲームですか、はい、
そうですね。
その、マジック・ザ・ギャザリングが、
はい、
ボードゲームになりましたと。
ああ。
というので、今注目を浴びてるんですね。
はい。
うん。まあ、どんなものかなと。まあ、ちょっと気になってるのは、うん、その、実はですね、私もですね、昔はギャザやってたんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
ギャザですか。
そうですよ。
あ、初耳ですね。
はい。
あ、そうだったんですね。
やってました。ギャザ。というのも、
はい、
まあ私今ね、職場は、まあもうね、転職して、
はい、
まあ3社目になるんですけど、
はい、
前の会社、
はい、
ね、前の会社に、実は、強制ギャザ部があったんです。
え、強制ですか？
強制です。
え、じゃあ会社の中での人口はもうかなり高い比率としたら、
いやー、まあでもまあ20名ぐらいですかね、うん、まあ強制ギャザー部っていうのに入れられてて、
は
い、
入れられたんですね、
はい、
強制
で、そうです、強制ですからまあしかも名前をですね、はい、先駆けギャザー部っていうんですけどもう完全に男塾から来てるんで、もう、ね、
はい、
強制感がもう名前からひしひしとね、伝わるじゃないですか、
はい、刻印押されそうですね、
でしょ、
はい、
いやーもうひどい目に遭いましたよ。もうその要は私個人はもうそこまでカードゲームなんかやったこともないし、はいはい、もうなんだったらね、うん、はい、SD ガンダムのカードダス集めてたぐらいでしかなかったのに、
全くやったことない、
全くやったことないのにやれってなって
、はい、
いやって言ったんですけど、お前新人だろってなって、まあ上司のね、まあそんな命令逆らえないですし、なんせ先駆けですから、もう
すごいですね、
はい、でね、はい、お休みもね、1年間のうち、はい、ほんと数えるほどしか休ませてもらえなかったんですけど、はい、その唯一の休みなんかも、もう急に電話かかってきて、
はい、
はい、
今日ギャザ部だから来いってなって、行かされてたんですよ。
スパルタですね。
スパルタでしたね。相当スパルタでしたね。あー、やつらかった。
本当に辛そうですね。
そうですね。で、この枠を超えてますね。
私はね、緑と赤のデッキ、混合デッキだったんですけど、
はいはい、
もうね、やはり他のね、方々はやっぱ強いわけですよ、
はい、
で。ずっと負けてたら、上司があまりにもね、ちょっとかわいそうかなって思ったのか知らないですけど、はい、まあ、レアカードをね、
はい、
譲ってくれて、はい、ね、これ使えば強くなるからって言って、
はい、
で、ある日の大会ですよ。
はい、
ね、強制ギャザー部の大会で、はい、いざやったら、そのカードのせいで勝っちゃったんですよ。優勝しちゃったんですよ。
はい、
え、
もうほぼ勝ったことない私が。
はい。
やったーって言って、
はい、
そしたら優勝商品の、
はい、
パックをもうどっさりもらって、
はい、
うわーいってなったんですけど、
はい、
まあ、次の日からですよね、
はい、
上司が冷たい冷たい。冷たい、もう仕事に支障あるレベルで冷たかったです。
なんか飼い犬に手を噛まれた的な。
そこで
俺のやったカードで的な部分もあったでしょうね。
そ、まあ、そこで、はい、まあもう入社2年目になってましたけど、
はいはい、
やめようと思いましたね。
きっかけがまさかの、
もう無理だ。
マジック・ザ・ギャザリングが人生を変えた。
だから新しく入った新人に、
はい
はい、おいお前これ、
はい、
このカード全部やるから、
はい、
お前ギャザ好きだろっつって、
はい、
あんま好きそうでもないやつに渡して、
はいはい、
そいつが生贄です。
怖いですね。
スペースケープゴートにしちゃったわけですね。
はい、そうでしょ、
はい、
そうでしょ。
これがリンネってやつですね。ま、
そんな私が、
はい、
はい、はい、マジック・ザ・ギャザリング・ストラテジー・ボードゲーム。
はい、
はい、
はい、こちら気になるわけですよ。
そうですね。今の一番最初の話の流れからは、
はい、
こう好きなのか好きなんだっていう話をするのかと思ってたら、うん、まさかの、
う
ん、
そうですね。
まさかの、
そうです。
辛い思い出しかなかったって。
トラウマ、
そこまで行きますか。
今どんな話の流れか忘れちゃいましたよ。
もうだってマジック・ザ・ギャザリングのカードをスリーブに入れてる人を見るだけで、はい、ちょっとうぷってなりました。スリーブに一生懸命入れてる姿を見ただけで。
トラウマ。
なんか上司を思い出すんですか。
はい。うわーってなる。 怖かった。
まああれですよね、あのマジック・ザ・ギャザリングに罪はないですけどね。
そうですね、全く罪はない。
上司のおかげで。
そうですね。
まあ上司にもね罪はないんですよ。まあ分からなくはないですよね。その好きだからこそ新人に教えたいっていう気持ちは全然分からなくはない。ただエゴですよ。
そうですね、聞いてる限りちょっとね、
もうシャーバリのエゴですね。
行き過ぎた感はありますけどね。
本当に良くない、うん、やっぱり強制的にやるのは良くないんで。
良くないですね。
でね、私はその、はい、ね、まあ、それを自分のね、まあ、反面教師として、はい、まあ、ボードゲームをね、はい、まあ、誰かに伝えるときは、はい、あまりそういった空気にならないようにしようかななんてね。だからそういう意味ではいい経験ですよ、うん、
その上司のおかげで今の
そうです
モビさんがあるものですね。
そうです、はい
はい
ですね、
なんでね、まあおそらく日本にも入ってくるんで、このマジック・ザ・ギャザリングのね、はい、ボードゲームが。そしたらまた購入するんで、はい、また一緒に遊びましょう、うん、
あれじゃないですか、
ぜひぜひ、
はい、
トラウマも解消されるんじゃないですか、ボードゲームに。
それを願いますね。
それを願います。塗り替えてくれることを。
はい
はい、
はい、で次の話題なんですが、はい、はい、そのですね、エッセンシュピールにおいて、実はですね、カルカソンヌ、はい、わかります、
はい
はいはい、カルカソンヌっていうボードゲームがあるんですけど、
はいはい、
まあもう ね、世界中でも相当有名な、はい、まあ、ボードゲームといえば何って聞かれたらカルカソンヌかなっていうぐらいの有名なんですけど、はいはい、そのカルカソンヌの世界選手権がそのエッセンシュピールの4日目に、まあ、これは毎年開かれるんですね、
はいはい、
で今回なんとですね、実はカルカソンヌ選手権世界大会の優勝が日本人なんですよ。
すごいですね、
はい、望月隆さん、
はい、
実はですね、これ若干19歳、はい、
すごいですね、優勝ですよ、
世界1位です、まあ、カルカソンヌのねプレイヤーといえばもうおそらくはね、もう
そうですよね、
こういったボードゲーム選手権の中でも、はい、おそらく人口としても最も多いんじゃないかなと思われるので、はい、その中で日本人が優勝ですよ。
すごいですね。19歳というとカルカソンヌが発売、日本で発売された時にはまだ
もう、はい、
10歳になったとかそのくらいとかじゃないですか、うん、
まあ、よくよく考えると、
はい
はい、
ドミニオンもね、世界大会、
はい
はい、優勝は日本からの選抜メンバーなんですよ。
あ、そうなんですか。
こちらマルク
さん、いいですね。
でさらにカタンね、はい、カタンの開拓者たち、
あ、はい、
も準優勝で日本人なんですよ。こちら松本さん、
すごいですね、
はい、というふうに、まあ、これはね本当に日本人はやはりね、こういったのね、強いですね。
ストイックなんですよね。
ね、
まあ、そこはこう、
細かいところ
をこう、チクチクやれる人たちですよ。
そうですよ。だって日本のね、だってそのボードゲームユーザーって言っても、まだまだじゃないですか。
はい、
ね、そこまでね、何十万人もいるわけじゃない中で、こういった競合が出るわけですから。
すごいですね。なんかこう、姿勢がちょっとやっぱ、真剣ですよね。
そうですね。
それがまあ真面目みたいなね、日本人のいいところでもあって、
素晴らしいですね、
素晴らしいですね、
は
い、
まあ、その裏で、
はい、
はい、まあ、実はですね、我らが田中間さん、
はいはい、
デンズゲームズの田中間さんもですね、はい、ダイスビンゴという大会で2位になったそうですよ。
おめでとうございます。大会に出ていらっしゃるんですね。
そうですね。
あ、そうです。でね、はい、あのダイスビンゴで2位になりましたってね、田中間さんが書いてたんで、
はい
は
い、
思わず私はそれを見た瞬間に、はい、ダイスビンゴってなんだろうってね、
はい、思っちゃったわけ
ですね。正直そうですね、はい、だってここまで来たのはカルカソンヌの話しましたよね、はい、ドミニオンの話しましたよね、はい、肩、はい、の話しましたよね、はい、ダイスビンゴと思って。こちらね、まあ、あの、はい、メビウスさんからも発売されている、はい、まあ、歴史としたちゃんとね、したボードゲームなんですけど、はい、その大会があったみたいで、田中さんが何気に出ていたというね。うん、
何気に。
はい。でも、どれだけすごいかが、いまいちこう、
ちょっと
入ってこないから。
その前の情報がね、ちょっとすごい。
そうそうそう。
まだ馴染みがないんでね。
そうですね。ダイスビンゴに対してのね、
はい。
はい、こう、造形が私たち深くないんで。
ちょっとぼんやりというか、あれですよね、もやっとした感じがね。
そうなんですよ。だから今度ちょっとね、そこら辺詳しく聞きたいなと、ね、はい、思うんですが。というね、はい、まあそんなね、かおりさん、
はい、
そんな話をしてね、
はい、
もう見てください、ちぱみさんの元気がなくなってますね、
はい、
というのも、はい、はい、実は今回、はい、紹介するボードゲームはですね、
はい、
はい、
こちら、ゴキブリポーカー、ゴキブリポーカー、ゴキブリポーカー、
どこにイントネーションあるんだ。
ゴキブリポーカー、
ゴキブリポーカー、ポーカーって何ですか、ポーカーって。
ちょっとネイティブな感じで言っちゃったな。
ネイティブ、まあ、マジですか。
ネイティブな、
これが、あ、 本番はこんな感じなんですか。
あ、本番はね、やっぱりね、
ゴキブリ交換、
ゴキブリ交換、まあ、全部日本です
けど、ね、お二人はまだゴキブリは日本語だと思ってるかもしれないですけど、
はいはい、うん、
まあ、世界共通語、
あ、そうだったんですか、
あ、そうだったんですか、
世界共通語、
共通語ゴキブリじゃないですね、
はい、
ゴキブリなんですね、
そうなんです。でこちらのゴキブリポーカーをね、はい、まあ紹介したいんですけど、それをね今回チパネさんがですね、
はい、
はい、ぜひ私にねインストさせてくれと、
はい、
いうことで、はい、ね、お、いいよと言ってたら、
はい、
緊張してこのざまですよ。
そうなんですよ。
元気なくなってますよ完全に。ま
あ、正直ですね、先ほどのお話をしてる最中もチパネさんはただ一人説明書を向いてますからね。
一生懸命読んでますね。はい、残念です。はい、まあまあまあ、まあ、続けますが、
はい
はいはい、実はこちらねゴキブリポーカーね、もうこんなのね、はい、まあもう今更じゃないですか、まあ、
そうですね、
コラボと始まってね、はい、さっきも言ったように5ヶ月6ヶ月ってなる中で、はいはい、今更ゴキブリポーカー紹介すんのかよと、
はい、
でね思われるリスナーも多くいらっしゃると思うんですよ、まあ、ただまあ、ただね、やはり、まあ、ここまでいろいろ紹介してきた中で、はい、その、まあ、ちょっと原点に立ち返って、
うん、
うん、はい、まあ、この機会にね、最も紹介したい手頃なボードゲーム。
はい。
はい。
として、はい、ゴキブリポーカーをあげたいなと。
うん、
で、まあ、さらに言うと、まあ、先ほども言ったように、まあ、一月あたりのユニークユーザーがね、はい、まあ、2500人、はい、うん。で、毎日だと、まあ、だいたい今280から300のユニークユーザーがカウントされてて、
うん、すごいです
ね、っていう風になってきた時に、はい、まあ、途中から聞かれる方にしてみれば、うん、急にその、何ですか、まあ、イスタンブールだったり、その、セレニッシマっていう風なのを聞いても、なかなか、ボードゲームって、いや、なんか難しそうなんだなってことしか伝わらなかったりすると困るので、まあ、ここでちょっと立ち返って、はい、簡単な手頃なゲームを紹介してみようということなんですね。はい。
で、原点にね、立ち返ってみて。
そうなんです。はい。で、まあ、お二人ともゴキブリポーカーは、もう何度もやられましたよね。はい、
そうですね。
うん、
まあ、私は、ゴキブリポーカーは、初めて購入したゲームなので、
うん、チュパミさんが初めて買った。
はい。
おお、ちなみに私もそうです。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですか。
そうなんですよ。私も、ボードゲームにハマって、初めて購入したのがゴキブリポーカー。
ああ。お二人にとっては、
もう、そうですね。
しな、
まあまあまあ、そこら辺はちょっと、後半でお伝えしたい。
私は最近買ったんですけどね、これ。
はい。
あ、そうなんですか。
はい。最近って今2年ぐらい前ですけど。
うん。
うん、まあ、私に関してはちょっと後半でお伝えしようかなと思うんで、まあ話し続けちゃうんですけど、こちらのゴキブリポーカーですね、2004年にドイツのドライマギアから発売された、まあカードゲームなんですね。まあボードゲームと言っておきながら、まあ厳密に言うとカードゲームです。で、まあまあ巷のボードゲーム界なんかでは、もうド定番中のド定番のダウトゲームね、なっちゃうんですけど、
はい、
まあもう簡単に言うと、まあ嘘をついたり、それを見破ったりっていうことが、ゲームの根幹になっています。うん、で、作者は、まあ私たちもよく遊ぶお化けキャッチとか、
はいはい、
お化けだぞっていうね、はい、結構名作を作られている方ですね。その方と同じ、作者です。うん。
で、そうですね。
そうなんですよ。ね、お化けキャッチなんかもね、何度も遊んでね。
遊びますね。
はい。素晴らしい。そちらもね、いつかは紹介したいんだとは思うんですが。はい、で、まあいろんな方がゴキブリポーカーといえば何を思い出すかと聞かれると、よく上がるのが、伊集院光なんですね。
は
い、お二人はわかりますか？
伊集院光さんはわかりますけど。
なぜ伊集院光か、
はい、
っていうのは、伊集院光の、ま、ラジオに深夜のバカ力っていうのがあるんですけど、
はいはい、
そちらでこのゴキブリポーカーが紹介されたんですよ。で、それによってゴキブリポーカーを注目したボードゲームを知らない方たちが一気にそこで流れ込んできたんです、
は
い、
あ、
うん、っていうぐらいに、まあ、まさかの伊集院光のパワーがあったっていうのもね、驚きなんですけど、
確かに伊集院光さんはポッドキャストでも10位以内に入ってますもんね、確
かに。ああ、そうなんですか。まあ、サブカルチャーがね、ね、相当ね、
影響力、
造形深いし、かなりね、幅利かせてますからね。
そうですね。
で、はい。では、早速ですけど、
はい。
はい。
ね、まあ、チパミさんに希望等もあるので、
はい。
インストしてもらいましょうか。
そうですね。
はい。
はいはい、
もし、まあ、私の声がこの後聞こえなかったっていうことは、
はい。
インストが失敗したと思ってください。
そうですね。その時は、フェードで消していきます。
ふわー。
ふわーって。
ふわーって。すみません。
はい。
じゃあ失礼します。
はい。
はい。
こちらのゲーム。はい。まず。
はい。まず、プレイ人数から。
そうですね。
はい。はい、プレイ人数は2から6人ですね。
はい。
で、対象年齢が8歳から。
はい。
で、大体20分から30分がプレイ時間となってます。
はい。
はい。
はい。では、どういったゲームでしょう。
これちょっと緊張しますね、こっちが。
いやー、やっときましたよ。
大木さんすごいですね。
この時間が。
はい。
はい。
はい、どうぞ。
ゴキブリポーカーというのは、まず、はい、まあ、ゴキブリのカード、カードの中に、ゴキブリやらカメムシやら、ハエとか、カエルとか、いろんな害虫の絵が描いてあります。で、それが、8種類が8枚ずつ、計64枚あります。うん、でそれをどうすれば勝てるのかっていうのは、まずその害虫なんで他のプレイヤーに押し付け合うんです。ほうほう、はい、おじさんの顔が怖い。
はい、というわけでですね、チパミさんがですねもうボロボロになってしまったので、はい、私の方から、はい、ルールなど説明させていただきますが。
いや、頑張りましたよ。
頑張りましたね。
はい、それは頑張りました。カオ
ルさん、およそ何分ですか？大体15分ぐらい頑張りましたね。
そうですね、頑張りましたよ、本当に。
全面カットですね。はい、はい。ほとんど何言ってるか分かんなかったので。はい。ではですね、
いや、説明。分かりましたよ。分かりましたよ。私には伝わりました。
やめましょう。甘やかすのは。
いや、それは、もみさんからきちんと説明していただきましょう。
改めてね。
はい。改めて、
はい、改めて、ね。
もうこんな簡単なのに。はい。ではですね、はい、こちらのカード、実はね、全部で64枚あるんですけど、8種類の、はい、嫌われた動物が書かれています。うん。うん、まあ、1枚に対して1つの動物しか書かれてないんですが、それぞれ8種類何があるかというと、まあ、ゴキブリ、クモ、カエル、コウモリ、ハエ、サソリ、ネズミ、そしてカメムシという風に、この8種類がそれぞれ書かれているカードが8枚ずつ計64枚ですね、はい、っていうのが入っています、はい、っていうかそれだけなんですね。はい、カードの、種類もそれだけだし、その箱の中にはそのカードしか入っていません。
うん、
あ、ちなみにですね、今、まあ、例えば、まあ、このゲーム触ったことない人で、ちょっとそのゴキブリの絵が描かれてるのとか、なんかネズミの絵とか、気持ち悪いなって思っていらっしゃる方も いるかもしれませんが、うん、イラストはね、基本的にすごく可愛らしいイラストで、うん、なんですかね、まあ、それぞれ、まあ、一枚とて同じ絵のイラストはないんですけど、ちゃんとね、描かれてますよね、可愛く。はい、
そうですね。
うん。で、ゴキブリなんかも、ね、ゴキブリなんかもキャラクターにデフォルメされてるので、見てても、むしろこの動物なんだっていうぐらい可愛いので、
そ
こは安心して大丈夫です。で、まあ、まずどうするかというと、まあ、自分が持っているカードが、配り切られたカードがあるんですけど、そのカードを他の人に見られないように持っておいて、それを裏向きで誰かに差し出します。
はい。はい。
その際に、これはゴキブリです。とか、
はい、
これはカメムシです、はい、っていう風に、はい、言って渡すんですけど、はい、その時にですね、相手側ね、受け取ったプレイヤーはどうすればいいかというと、それを当てるか、
うん、
もしくはパスをしてください、はい、要は相手がカメムシですと言ってきている、じゃあこれはカメムシですと言ってその裏向きになったカードを表にするか、
はい、
もしくは、いやここは私はパスしますと言って、
はい、
自分でもう一度見て、
はい、
で他のプレイヤーにこれはカメムシですと言って押し付けちゃうか、
はい、
たったそれだけです。これを繰り返すだけ、
うん、
ね、これがなんで面白いんだっていう話なんですね、
はい、
まあ、要は簡単に言うと嘘かどうかを見破るだけなんですよ、
うん、
なのでもしかしたらその差し出してきた人はね、ゴキブリのカードをカメムシですと言って渡してきてる可能性がある、
はい、
でそれを見破るかどうかで、まあ、例えばじゃあカメムシですと言ってひっくり返して、
はい、
それが本当にカメムシだったら、
はい、
その場合はペナルティとして差し出したプレイヤーにそのカードが戻ります、
うん、
はい、
そして戻り先は手札ではなくてその人の前ですね、まあ、場と呼ばれるところですけど、
はい、
その人の真ん前にカードを並べます。表向きで並べます、
はい、
で逆にカメムシですと言ってひっくり返したにもかかわらず実はサソリだった場合、要は間違えてしまった場合ですよね、
はいはい、
その場合は要は差し出された側がペナルティとして自分の前にそのカードを並べると、
はい、うん、そうですね、破れなかった場合はね、
そうです、 見破ったら差し出してきた人間に戻すし、はい、見破れなかったら、差し出された側、要は自分ですね、うん、が、はい、ペナルティとして食らうとっていうのを、まあ、やるだけなん で、はい、で自分が食らいたくないんであればここはパスして、
はい、
でカードを見ておいて他の人になすりつけちゃえと、
はい、
っていうのをできる、
はい、
ただもちろんパスは最後の一人まで行っちゃうとできないの で、まあ、限界はあるんですけどね。あともうすでにそのカードを見ちゃってる人は、もうこのカードは何々ですっていう範囲にはもう入らないので、う
ん、はいはい、
相手には選ばれないので
っていう、100% 見破れちゃいますもんね。
そうですね、
はい、
っていうのがあります。でもこういったハイパーシンプルなゲームなんですけど、
はい
はい、まあこれだけ聞いたらもう正直、そんなゲームで何が盛り上がんねんとね、
いやもうです、これがね、
これそんなゲームすぐ飽きちゃうよってね思うわけですけど、うん、実はとてつもない心理戦なんですよね。
そうですね、
かおりさん、
うん、
どうですか。
まあ、簡単に言えば騙し合いですよね、
うんうん、
まあ、そのポーカーってよく言ったもんだなと。ポーカーフェイス、いかにそのポーカーフェイスで、
そういうのが、
え、
っ
かおりさん、ポーカーフェイスの意味分かってなかったですか。
いやそうですね、
そこから来てるんです。そう、顔に出さないと。
そうですね、
これ集めちゃダメなのに、はい、ポーカーってどういうことだろうとかって思ってた
んです。大丈夫か、これまだちゃんと発見してない。まあいいや。
まあそうですね、ゴキブリ、これはゴキブリですと言って渡した時に、その相手の信頼度みたいなのもちょっとあるじゃないですか、
はい、
嘘ついてるの、え、どっちっていう、
うん、
これが見事に騙せた時、
うん、
気持ちいいですよね。
うん、騙せた方も気持ちいいし、はい、見破ったとしたら見破った側も気持ちいいんですけど、
ね、
ちょっとここでね、一回ちょっとね、苦言じゃないですけど、
はい、
提案なんですけど、
はいはい、
ゴキブリっていうのはやめますか。
あ、じゃあ G。
そう、G。リスナーがね、G、もしかしたらそういうの嫌かるかもしれないから、
ね、もしかしたら、
ここまで散々言いましたけど、はい、G にしましょう。
G ポーカー
?G か、G か別の動物。
正直私は助かります。
あ、そうですか。
正直今回この話をするにあたって、我慢しようって思ってました
から、はいはい。あ、そうなんですか。
はい、
苦手ですか。
苦手です。すごく苦手です。
コックローちゃん。
コックローちゃん。G ですね。
あ、じゃあ、G で。
G です。
はい。で、まあその、G、ね、はい、G ポーカーなんですけど、はい、まあ、何をしたら負けかっていうと、はいはい、あ、そうなんです。実はこちらのゲームですね、負けを決めるゲームなんですよ。
はい。
ね、
はい、
誰が勝って終わりではなくて、はい、誰かが負けてそこでゲーム終了、残念だったねっていうゲームなんですね。なので、どうしたら負けになるかというと、同じ種類。例えばネズミ。ネズミのカードは自分の前に4枚揃ってしまったら負け。
うん、
もしくは、8種類ですね。8種類ある、動物、すべてが自分の前に揃ってしまったら、はい、これはもう1枚以上ですね。
はい、
揃ったら負け。
はい、
もしくは、要は誰かにカードをね、まあ、出していって、その手札がすべてなくなってしまった状態で、さらに自分が手札からカードを出さなくてはいけない状況になった時に負けです。はい、この3つの条件があるんですけど、うん、ちなみに、手札からカードを出すタイミングっていうのは、これは何々ですと言って、まあ、要は当てる、もしくは見破った際に、
はい、
はい、ペナルティを食らった側が、今度手札からまた新しいカードを出して、誰かに渡すんですね、はい。っていうので手札はどんどんなくなっていきますと。うん。で、まあ、面白いのは、その、まあ、リスナーの方にも想像してもらいたいんですけど、例えば、チュパミさんが、
はい。
はい。もうすでに自分の前に3枚、サソリが出てますと、
はい、
っていう状態、要はもうあと1枚サソリもらっちゃったら負けちゃいますよっていうタイミングで、
はい、
チュパミさんがスタートプレイヤーというかね、
はい、
まあ、手札から出さなきゃいけないタイミングで、はい、これはサソリですと言ってカオリンさんに出したとしますよね、
はい、
ってなると、
はい、
ここで話はね、複雑になるわけですよ、
はい、
ね、何が複雑かというと、チュパミさんはもう1枚サソリを手に入れちゃうと負けになるにもかかわらず、はい、ここで当てられちゃうと、要は自分がペナルティを食らっちゃうと、さらにそのサソリが来て負けると。
はい。
はい。
でもこれはサソリですと言って出してきた。
はい。
ということはサソリじゃないんじゃないかなと。
はい。
カオリンさんはね、思うわけでしょ?
はい。
うん。で、あ、わかった。これサソリじゃないですよ。サソリじゃないですと言ってめくったら、サソリだったりするわけですよ。
まあ、こう読み合いがね。
そうですね。
きっと、今はこれ出してこない。もう絶対自分揃っちゃうから、ないでーってなるっていう。
そう
ね。
あえて自分から窮地に追い込んでおいて、それを逆手に取ったプレイとかもできるわけですね。っていうのをうまく、こう、追い込んでいって、相手の心理をつくっていうのがこのゲームの大事なポイントなんですよ。
はい。
はい。
うん。ね、 他にも何かあります？
カードの、
うん、
カメムシ、
うん、
これあれみんななかなか間違いません？
あそこね、あいいこと言うな、その通りですね、赤尾さん。
一番最初、初めて、もみさんにさせていただいた時ですね。
はい、うちでやった時。
はい。
はい、
他にも一緒にやった人がいて、うん、カメムシをそもそもまず言い慣れないせいか。
し、あとカードのデザイン、
はい。
カードにはカメムシとか、その、書かれてないんですよ。
そうですね。絵、ね、のみなんですよね。
コクロウチとかそういうのも書かれてなくて、はい、本当にイラストしか書かれてないんで、はい、瞬時にその名前を言う際に、
はい、
カメムシのカードを出す際に、はい、これなんだっけってなって、
ね。またちょっとアップだったりするのがあって、顔でまた可愛い顔が書いてあるだけだから、うんうん、一瞬これ何、ね、ジギスみたいな風に見えるんですよね。
そう、まあ、上にアイコンはあるんですけど、ね、ちょっとカメムシが分かりづらいですよね。
そうですね。それ出そうとした、まあ、女の子だったんですけど、
はい、
カメムシじゃないってことを言いたいけど、はい、一瞬これが何か分からなくて、いいよ飲んで、うんうん、ハエですみたいな、
そうそうそう、
絶対迷ってるんですよ、ね、
迷ってるそぶりとか、あと草虫ですとか、
そうそうそう、
緑虫ですとか、
はい、
間違えて出した時は虫
ですとか言うんですよね、
ああじゃあこれ違うね、
違うねっていう、
うん、もうそこバレちゃうんですよね、
はい、
そういうのは気をつけ
ないと。カメムシはちょっと慣れない、初めてやった人は気をつけた方がいい、
ね、ここはね、だからインストする際に、
はい、
これはカメムシですっていうのをちゃんと他のプレイヤーにね、初めてやる方にはちゃんと見せて、はい、これはカメムシだからねって覚えさせてから始めないと、はい、ね、偉いこと、
途中で止まりますから、
逆に言ったらカメムシ以外は見たら分かるものなので、
うん、
カメムシだけ覚えといたら
なんとか、ね、サソリとかもちょっとね、日本の方はとっつきがないですけど、まあ、見た
目、まあ、見たら、はい、尻尾がね、尻尾ではすぐ分かる、
ただカメムシだけは、
はい、
割と何も見ました私、
うん、
もううんってなる人が、
はい、っていうね、
はい、
感じでまあありますよね、
はい、
うん、まあ、要約するとやっぱりその人を騙すっていう行為、
はい
はい、
で結構まあ一般社会においてまあ普段やらないじゃないですか。
まあそうですね。ね、
はい、悪いことですもんね。
マイナスなことですから。
そうそうそう、なんで、
はい、
まあそのやっちゃいけない行為っていうのを、まあ、肯定的にね遊べるっていうのが、
うん、
非常にこのゲームのいいところで、
うん、
でもちろんそれって人狼なんかでもありますよね。
はい、
うん、
ただ人狼ってまあ言って敷居高いんですよ。時間もかかるし、
人数もね、
いるし、で心理戦があまりにも強すぎるというか、
はい、
読み合いが強すぎるんで、
そうですね、
っていうので考えると、初めてそのボードゲーム会来ましたとか、
はい、
ちょっとこういったゲームやってみますっていう人がいた場合に、非常にお勧めしやすいんですね。
そうですね。
その、しちゃいけない行為をやっていいんですよ、今回、このゲームで。
はい、
しかも、ルール聞いてください。すごい簡単でしょっていう風に展開しやすい。
そうですね。人狼はやっぱり自分が嘘をついた場合、何か聞かれたらそれに答えてさらに、うん、ま、要は自分の理論じゃないですけど、ちゃんと作っていかなきゃいけない、反論もしなきゃいけないっていうと、はい、やっぱ、ね、そういうことが慣れない人はやっぱり難しいっていう部分も。
ちょっと口下手
にとってはね。そうですね。うってなっちゃったりするんですけど、このゴキブリポーカーは、
うん、
何々ですっていう嘘だけでいいんですよね。
そうです、
他に何もいらないっていう点が、うん、嘘をつく敷居が低いんですよね。
そうですね、
うん、
そこら辺大事ですね。
大事ですよね。やっぱこう嘘だけど、その、
うん、
言っていいっていう範囲じゃないですか、その嘘が。
ジ
ロみたいにも本当にもう大嘘つきになるっていうわけじゃなくて、
うん、
ちょっとこう嘘だよみたいな感じで、
女性もねやりやすいですよね、そういうゲームだったらね、ちょっとこのコマをここに入れて、で転がっていたやつをここのねトークンと一緒にこちらのマスに置きますとか、そういうゲームはやっぱりなかなか最初ってとつきにづらい、難しいですけど、
そうですね、独自のルールがねありすぎるとちょっと、うんうん、
でこのカード使うだけです、
はい、
人騙すゲームですって紹介もしやすいですから、うん、はい、うんうんうん、
でもそれでいてこれ深いんですよね、
うん、
深いですね、
特にカードが3枚ずつ溜まってきたら、それを、
うん、
もう、まあ、6人とかで、まあ、複数人でプレイしてた時に、
うん、
他の人に例えば、まあ、もみさんが、
うん、
カメムシ3つ揃ってるっていう、
おっとちぱみさん大丈夫ですか、それさっき話した内容と全く一緒じゃないですか、
ハイミスハイでハイミツハイミツ、
そういうことじゃないけど、
ハイミツ溜まってるとするじゃないですか、
はい、
そしたらカオリンさんに向かってこれはハエです、
うん、
まあ、つまりこれはモーミさんに渡すよみたいなパスができたりもするんですね。
このパスっていうシステムもまたあります
ね。ああ、なるほどね、
回せるんですよね、
さっきの話とは別 で、ね、
はい、
要はまあ、私もみのところにもうあと1枚で負けそうだってところを別のプレイヤーがハエですとね、
はい、
言って渡してることによって 暗黙の了解として、あ、これはモミさんところまでパスしろよということなんだなっていうので持ってくるということですね。はい、
ありますね、うん、あ、面白いですよね。
面白いですね
って言って思って、でその暗黙の了解が若干伝わらなかった
なかったりとか
あってなるって、
あとよくよく見たらもうハエが8枚出てたとかね、
そうですね、
ただボンミスします、
そうですよね、
ありますあります、
配り切りなんですよね、はい、なのでこう、はい、ポーカー揃っていけばいくほど残りに何があるかってことをだんだん分かっていくので、
そうですね、
結局嘘がバレる時があるんですよね、
そうです、
うん、っていうね、
自分の手札にすでにハエが3枚ある、
はい、
にもかかわらず今もう場に5枚出てて、ね、はいはい、その状態で誰かがハエですって渡してきたら、はい、もう嘘っていうのも確定でわかるわけですよ、うん、つまりそれぞれのプレイヤーが持っている情報っていうのもそれぞれで違うっていうのもポイントなんですね、
深いですね、
深いんです実は、
しかもなんか8枚ずつ それぞれ8種類が8枚ずつっていうふうに覚えやすいじゃないですか、
はい、
だからあのカウンティングが初心者でもできるから、
うん、
これをゲームで遊んでやっつけた感っていうのがちゃんと手応えとしてあるんですよね、
なんて言いました今、
手応えとして
チェコチェチェコチャエ
チェコチャエ
チェコチャエとしてね、
いやーもうちょっと申し訳ない、
はい、
長文言えません、
あとね注意事項じゃないですけど、あのね、
はい、
まあ、私もうこれもう本当に何十回として行きましたけど、
何ですか、
あのたまにいるのが、
はい、
調校する人、
ああ、
いやもうねびっくりしたんですけど、まあ、あの同じ職場の人とね、はい、やった時に、はい、まあ、あのプログラマーの方だったんですけど、はい、もうねびっくりするぐらい考えるぞ、もうカードが来るじゃないですか、
はい、
そしたらもう3分ぐらいずっと、ちょっと待ってね、待って、ね、待って、ね、前の前が、あれであれ言って、ちょっと待ってね、うん、ちょっと待って、うんうん、あ、これはサソリですってやって間違えたりとか。あのね、このゲームは調校するゲームじゃないんですよ、はい、まあ、他のゲームでね調校するとかはね、まあ、よくあっていいんですけど、はい、ゴキブリポーカー、いや G ポーカーにおいてね、
はい、
そうですね、 G ポーカーですから
調校するのは、はい、これはまあ私個人から言わせるとナンセンスです、もう本当にその時の雰囲気とか、まあ、カウンティングももちろんしていいし、それもゲーム性ですけど、
はい、
そのこれを調校しだすともう本当に終わらないんで一枚渡されて、しかもね、その子ね、
はいはい、
びっくりしたことにね、その3分待って1回パスしましたからね。よし、パスって。なんで悩んだんだ。
ちょっと考えちゃうっていうタイプなんですよ。
そうですね。
あの、こいつと遊ばねって
思って。いや、後半になってきたら確かに調校して、その答えを導き出すってこともあるんですけど、これは、相手の表情を読んで、
そうそうそうそうそう、そう
です。確かにそうですね。
これ
ヒントはそうなんですよ。
そうですね。相手の性格とかを読んで、
タイミングとかね。
それで嘘をついてるなとか、
うん、私を陥れようとしてるような人間ではないって思ったら、
はいはい、
ね、そこでねやればいいし、
うん、逆を言えばですよ、ね、このゲームほどテンポがポンポンポンポンってできるゲームってあんまないんじゃないですか、他のゲームだとやっぱりどっかで考えなきゃいけない部分が出てくるから、はい、どうしても手が止まってしまったりっていうするところを、このゲームだけは終わろうと思えばあっという間に終わりますよね。
そうですね。
あの、一回あの、カオリンさんと朝6時までボードゲーム会やって、
はい、
朝6時にゴキブリ、Gポーカーを出して、
はい、でもお酒飲んでたんです
よ、ね。お酒飲んでた
とかで
出して、
はい、
3分 G ポーカー。
はい、すごかったです
ね。3分で勝敗を決めるっていう縛りのある G ポーカーです。
縛りをつけて、
はい、みんな中腰
3分経ったらそこで負けとかじゃなくて、
はい、
もう3分以内に終わらせるっていうので
、終わらせるっていうこれ番組ですってこれサソリですねすごいですよキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラってあっという間溜まっていくんですから
そうそうそうそうそう、
ね、負けました負けました違う違う
ありましたね、
深夜のノリやな、
妙なテンションスイッチが入って、
そうそう
あれですよね、笑い転げてましたもんね、
笑い転げてましたね
懐かしいですね
酒の魚にもなる
まあでも本当にそういう遊び方もできるぐらいテンポがいい、はい、
確かに
そうですね、うん、
やることってね、2種類しかないですもんね、
そうですね、
そうですね、
うん、まあなんでね、
見るか当てるか、
うん、
酔ってても、
はい、
はい、できますし、
うん、はい、
まあちょっと体調悪くても、できますし、
はい、
まああと、例えばね、あとちょっとしたら帰らなきゃいけないなとか、用事あるんだって時でも、まあすぐ終われちゃうんで、うん、
引き止めたい時に、
うん。そうそうそう、Gポーカーやろって言えますからね。いいね、
うん、まあ Gポーカーぐらいだったらいいじゃんって。
うん、
そうですね。ちょっと、正式名称で言うと、えって思われちゃう。なんで今みたいな。
で、まあ、ちょっと兆候のね、問題以外にもですね、まあ、はい、あの、まあ、ちょっと思うのは、あの、はい、意外とですね、まあ、小さな子供、
はい、
と遊ぶのには向いてないなっていうところですね。あの、まあ、ゲームの、説明書の方には、8歳からできますっていうふうに書いてますけど、はい、実際やろうと思ったら、はい、おそらく5歳からとかでもできるんですよ。
うん、
ね。まあ、ルールは単純なんで。ただ、その、嘘をつくっていうのを、心理戦として見たときには、大人と一緒にじゃあ子供が混じってやるかって言ったら、そこはね、なかなか難しくて。
そうですね。
やっぱ子供って嘘をつくのが楽しいって思っちゃうんで、もう意味もなく嘘ついちゃうんですよね。自分が負けるか勝てるかなんかもうどうでもよくなっちゃって。
そうです
ね。で、それだけになっちゃうんで、逆にもう、その、心理戦としては、まあなかなか戦略も立てづらいし、見づらくなっちゃって遊びづらくなるなっていうところでは、まあ、ゴキブリポーカーをやるんであれば子供たちだけでやるか、まあ、大人でやるか
っていう、そうですね、その方がいいかもしれない、
分けた方がいいかなとは、ね、はい、個人的には思いますね、それにすごい心理戦をかましてくる小学2年生とかいても嫌じゃないですか
そうですね、すっごいポーカーフェイス
か、そうそうそう、神木隆之介みたいな大人顔した子供が
これはサソリですとか言って、うん、パッて
顔見
た
ら
すごいニヒルなかもしれないです
あの差し出し方もあの将棋みたいに
カカロのごときな
ちょっと人差し指立ってるんですよ
これはサソリですピュ
ッ絶対違うゲームですよね、
そうですね、
間違えた、騙されましたね
イラってしますね、それ
僕を子供だと思っているんでしょ
子供ですよ、
まだまだ甘いよおじさん
むかつく
てれれれってなっちゃうんだよね、うん、あれれってなっちゃうん
だよ
ねってなっちゃうんだよね、はい、
そうですね、あとまあ嘘をつくっていうのが楽しいって思っちゃうとちょっとね嘘つきになっても困るん
です、う
ん、
あ、そうですね、そうですね、やっぱ、まあ、その嘘をつくことが楽しいっていうのは大人になってから
あ、そうそう、あくまでゲーム
も甘いもね、
はい、嘘をついていいんだっていう風になるとちょっと困るんでね、
は
い、
そうそうそうそう、はい、あくまでゲームとして分かった上でやってますからね、はい、うん、大人はね、
そうですね、うん、
まあちょっとここからは、はい、あのそのまあ私がねボードゲームに出会ったエピソードに入っていくんですけど、はいはい、あのまあもうかれこれ2年前、はい、ね、2012年の実は2月4日なんですけど、
はい、まあこれはも
う X デーですよ、私にとっての X デー、
はい、
はい、まあここでねボードゲームと出会ったばっかりに私はあの新車が買えるぐらいの値段がね飛んでいったわけですけど、
はい、
まあ場所は確か笹塚だったかな、
はい、
はい、今あのよくねあの大久保でボードゲーム会やったり、あとまあ開催してるところに参加させてもらってるんですけど、はい、そちらの大久保のボードゲーム会の前身となった会が実は笹塚で行われてたんですよ、はい、当時。
あ、そうなんですね。
はい。まああの主催されてる方がまあ私はツルトンタンって呼んでるんですけど、はい、そのツルトンタンさんがですね、
はい、
はい、やっていらっしゃるまあボードゲーム会がまあ笹塚であって、でそちらにまあ私の職場のまああの女性二人がですね、ちょっともみさん一緒にボードゲーム会行ってみましょうよって言われて、はい、いやちょっと、はい、いや、いや僕ちょっとそう苦手なんですよね、あのボードゲームとかってあんまやったことないんで自分いいっすわって最初断ったんですよ、
はいはい、まああの先ほどのねギャザの話もありますしね、
そうです
まだトラウマがね、
ただ私個人としては、はい、あのまあね交流会とか開いてる身分だったんで、はい、まあでもそこいろんな人いるよっていろんな交流できますよって言われたんで、はい、ああじゃあボードゲーム餌にして、まあまあ興味ないけどちょっとそうね知人を増やすかとね、こういう交流をしようっていうつもりぐらいでしかなかったですよ、
はいはい、
でいざ行って、でまあいざ行くと今から考えるとすごいんですけど、そのメンバーが結構豪華だったんですけどね、
はいはい、
まあそのツルトンタンさん以外にもですね、そのまああのシャッツキステのレイラさんなんかもいて、まあ、このシャッツキステっていうのはお二人は知らないかもしれないんですけど、はい、あのボードゲームイベントもやってるもうかなり有名なメイド喫茶、
はい、
まあ、厳密にはあのメイド図書館なんですけど、秋葉原にね、まあ、神田にあるんですけど、はいはい、その、レイラさんなんかもいて、他にもいろんなね有名声優さんなんかもいて、ただ私は初めて行ったんで、もうその人たちも全くもう知り合いじゃないですし、
はいはい、
うん、そうですね、なんでもう初めましてって感じでもうペコペコしながら、あじゃあ初めてだったらぜひこれやりましょうよって言って、
はい、
はい、招かれていざ宅についてやったのがクク
クク
なんです。
そうなんですね。
そうなんですよ、
はい、
これ面白いですよって言われて、
はい、
でクックを10人ぐらいでやって、
はい、
で全然面白くなかったんですよ。これクック好きな人には申し訳ないですけど全然面白くねえなと思って
、
今若干なんかねおすぎとピーコみたいになってますけど
なってますね、
おすぎですみたいになってます全然面白くなくてと思って、やっぱりなーって自分には向いてないなーって思ったんですよ。
はい
はい、
あ、
うん、でその回では他にもですねブラフとかあとミスター X、まあミスター X っていうとスコットランドヤードの、
はい、
うん、まああの新版というか、まあ、新しい版なんですけど、
はい、
もうそちらやったりして、それも全然面白くなかったんですよ。わかります？今お二人多分えって思ってるじゃないですか。こんだけボードゲームを集めてね、
は
い、いらっしゃるモミさんが、
はい、
なんだったらね、
スコット
ランドもやってるし、
はい、や
ブラフも好きだし、
はい、
ね、
はい、
そうやって遊んでるのに なんで全然面白くないのと、
はい、
これねでもねおそらくですけどカオリンさんもチパミさんもねあると思うんですよ。最初ってやっぱ今ほどやはりその成熟してないじゃないですか、ボードゲームに対してのその名刺、あの何ですか、名刺というか、
はいはい、
あ、このゲームはおそらくこういう感じで遊ぶんだな、面白そうみたいなのがないじゃないですか、
はい、
始めた当初って、はい、なんでもうその毛嫌いというか食わず嫌いが最初出ちゃってるから、いざやってもそのなんか、うーん、なんか楽しくないなって思う方が強かったですね。まあ、こういう方多分他にも結構いらっしゃるかもしれないんですけど、で、まあまあまあいいや、まあ知り合いも増えたし、まあまたまあもうボードゲームすることはないけど、まあもうね、まあ交流も増えてよかったなみたいなに思ってたら、まあ、最後にまあ歌永智美さんっていうね、まああの声優さんがいらっしゃって、
はいはい、
その方と一緒にそのちょっとこれやりましょうよって。渡されたのが、
はい、
まあ、G ポーカーだったんですよ。
ほう。
で、
最後の最後。
そうです。
はい。
で、まあまあ、まあ、カードゲームだし、まあこれは簡単かな、みたいな。でもクックもカードゲームなんで、
はい、
うん、とか思いながら、はい、まあまあいいですよ、つってやったら、もうここでハマっちゃったんですよね。
ああ。
やっぱ何がハマるかっていうと、リアクション。
うん、
やっぱ、あーとか、
はい、
そうとか、うわ、すげーっていう風なリアクション非常にしやすいです
、
うん。そう、G ポーカーってそういうの、
はい、
リアクションするの前提じゃないですか。
そうですね。
悔しいなって、
はい、
ね、思うことが多くて、それを口にやっぱついつい出しちゃうぐらい、やっぱ感情が乗っかるゲームなんで、
はい、
その、歌中さんが、やっぱ声優だから、うん、もうすごいリアクションがうまいんですよ。
あ
ー。もみさん、これ、ネズミですって。渡されて、もう私もすげえ楽しいから、もうそのカードの上に左手を置いてですね、あ、自分サイコメトリーできるんで、つってピーって。
ノリノリじゃないですか。
めちゃめちゃ楽しい。
腕をブルブルブルブルブルって震えさせて、
はい、
あ、つって、ネズミじゃありませんつって、ネズミじゃなかった時にその歌永さんが、あーって、すごいって、
はい、
もみさん本当みたいな、え、なんで分かったのって、サイコメトラなんだ
まだ
気づいてない、すごい楽しそうですね。
いやもうそれで、
ね、
うん、もうねその後帰るつもりだったんですけど、もうずっといちゃって、
はい、
ずっと G ポーカーやったんですよ、だからもう歌永さん本当ありがとうっていう感じですよね。
うん、導いてもらったんですね。
そうですね、もしそれがなかったら今もこのねポッドキャストもおそらくないですよ、おそらくそこでやめてるんで、うん、でもうそこからハマっちゃって、すぐにそのスゴロク屋さんにね、
はい、
はい、行って、まあ、G ポーカーとか、あとエセ芸術家とか、
はい、
軽めのゲームばっかり買ってですね、
うんうん、
はい、重ゲーなんてもう全然手も伸ばすこともないような時だったんで、
う
ん、もうそういう軽いのいっぱい買って、まあ、ドクロとバラもあったかな、うん
うんうん、
で、まあ、それをひたすらね回して遊んでましたね、
はい、
で職場でもね、あまりにもそのハマっちゃったんで、
はい、
やろうと思って、昼食終わった後にね、
はい、
まあ、食堂があるんですけど、
はい、
そのご飯みんな食べようってね、
はい、
自分食べ終わって、
はい、
で仲のいい4人ぐらいで集まって、
はい、
で G ポーカーしようって言って、
はい、
でそこでずっとやってたんです。もう半年ぐらいやってましたよ。もう毎日
ドハマりですね。
ずっとやってました。で半年経ってある日、
はいはい、
先輩にお前食堂でゴキブリとか言ってんじゃねえぞつって怒られました。
そこやりすぎだよとかそういうことじゃない
です、ね、そういうことじゃないですね。
単語を出すなっていうことなんですね。
そこで、おやって思いました。そういえばって思って。
しかも納得した。
あ、半年間も泳がしてたんだと思って確かにみんなご飯食べてる、まだ食べてる中で
確かに、ね、その中でハウダーはゴキブリだ
の、ジジイのイメージってさ、そうそうそう、かなり悪いですからね。
カメムシだの言って、違いますとか言って、半年間泳がされた挙句に言ってんじゃねえぞって怒られて、すいませんって言って。
ちょっと大丈夫ですか。
いや、その後は、場所を変えてやりましたし、でそれをまあ気に他のゲームもどんどんどんどん買うようになって、で、ね、気がつけばね、その2012年の2月から、はい、まあ考えて、まあね、そんな2年と半年ぐらいですけど、うん、まさかここまでね。
そうですね。
200超えですか
?250 に近いです、今、はい。はい。
新車で換算すると。
そうですね。これはもうボードゲーマーみんなそうでしょうね。
そうですね。
めちゃ変えちゃいますね。
うん、じゃあ、運命の一作ですね。
はい。そうです。本当にありがたい。うん、まあ、要は伊集院さんのね、力もあって、うん、いろんな人がやって、で、その人たちが、まあ、私なんかに、要はその、ジーポーカー教えてくださって、んで、またそこから広がって、で、また私が、他の人にジーポーカー教えて、その人もハマって、っていう風に、うん、はい、この連鎖がね、また、ボードゲームの素晴らしいところですし、うん、で、それ、そのファクターとしても、使いやすい、もう異常に使いやすいのは、このジーポーカー。
そうですね。さっきの話を聞いてて思ったんですけど、はい、やっぱり慣れない人にとって、うん、感情を乗せやすいって点って大きいですよね。
そうですね。
そうですね。
やっぱり、ね、他のやっぱゲームだとなかなかその、とっつきっていうのもあって、その楽しさまでいけないから、感情を乗せられないじゃないですか。うん、僕が、うん、悔しいとかもわかんないし、
ロジックを積み立てて積み立てて最後に勝利してやったーぐらいの。
そうですよね。
ラストの1回ぐらい。
うん。だからそういうのやっぱ慣れない人にとっては、はい、ってなっちゃうところですね。うん、結局感情が乗らないから楽しくないっていう風になっちゃうところが、これだと誰でも感情を乗せられるっていうところで、いいところ
ですよね。小刻みですよね、これはね。
はい。
感情の波が。
いや、いいですよ。っていう風にね。はい。話していきましたが、
はい。
はい、まあ、ここら辺でじゃあ、そろそろ点数に行きますか。
はい。
はい。
そうですね。
そうですね。
あれ？まだなんか話したいことありました？
いや、いや、今回の指標がね。
あれ？
うん、今回私の番
なんですが、さん
ですね、
あ、そうだ、私がね、前回で、はい、トップを狙え、
はい、
ね、
そうですよ
激アツに語って
激アツに語ったらね、ツイッターの方でもね、
はい、
トップ私も好きですっていうね、
はい、
コメントがボードゲームの話抜きでどんどんどんどん送られてきてね、
はい、お話が変わってくるわけ
で、やっぱファン多いですね、皆さ
んお好きなんですね、
はい、
へー、あ、で、そうですよ。
はい、
私忘れてたんですよ。自分が指標ってことを。
うん、はい、マジですか。
はってさっき思い出しましたね。お好み焼き食べてる時に思い出しましたよね。
いや、もう。
大丈夫ですか。
ずっと考えてるんですけど。
はい、
決まりました。
あ、でも決まりました。
おお。
はい。
やっぱね、私はね、もうね、
うん、
ダメです。食べ物しか思い浮かばないです。
あ、デブですから。
やめなさい。やめなさい。
デブって言い方はやめなさい。
やめなさい。
あ、やめます。あ、じゃあデブっていう言い方やめて、パイお使い手にしましょう。
それもどうなんですか。
あ、それはいいです
よ、ね、ですよ。なんで、なんでそれで良くないですか。
あれ、
それなら OK、
うん、見えないことをいいことに
ですよ。で、何ですか、パイお使い手
さん。やめてください。
回転
パイ、これあったらショックみたいなことになるからやめてくださいよ。え、はい、なんなんですよ。あ、指標の話ですよ。
はい。
いや、とはいえ、
はい、
最初ですよ、お好み焼きにしようかなって思ったんですけど、
うんうん、
ただお好み焼きは、
うん、
今私の中では、はい、ちょびさんの作ったお好み焼きが今一番なので、ただこれはちょっと指標として、ちょっと表しにくいかなって、
うん、
周りにちょっとわからないので、
そりゃそうですね、
思いついたのがですね、
うん、皆さんにお好み焼きを作って回るわけにもいかない
です、ね、そうですね。
美味しいんですけどね。
はい、
ありがとうございます。
美味しいですね。うん、そうです。今回の指標はですね、
はい、何ですか、
カップヌードル、シーフード味です。
え？おー、そうきたか、
ね、ちょっと難しいですね。
そうきたか、
いや、私これ。
一瞬思い浮かばなかった。
これ分かってくれる人多いと思うんですけど、
思い浮かばなかった。
食べたくなるんです。
あ、わかります。
無償に。しかも無償に。シーフード食べたいってなって、コンビニにスッて買いに行くっていうのが起こるんですよ、私定期的に。
あ
今、カフリさん。今、まあ、リスナーには分かんないですけど、今、ジェスチャーしたじゃないですか。スッて買いに行くっていうジェスチャーしましたけど、はい、明らかにカバンに入れましたよね、今。
違いますよ。コンビニ行
くって、
カゴ持ってるんですよ。
スッてカバンに入れましたよね。
それ、万引きじゃないですか。
鼻からスッてね。
やめなさい。やめなさい。
スパミさん、やっぱね、最近ね、はい、やっぱね、問題になってるんですよ。その中年のね。
中年って言うな。
おばさんによる万引き。
中年じゃないですよ。
だから万引きしてないって、今。
まあ今回の G ポーカーも G メンの G ですからね。
え、それ言いたかっただけ
だよ。そこ
か。だから
カップヌードルシフト味です。
はいはい、ああいいですね。
いやいいですよ、う
ん。好きなんですよ。本当に。なりませんか？
なりますなります。あれはまあ普通のカップヌードルだとスープは飲まないんですけど、シーフードカップヌードルはスープ飲みます。
飲めますよね。
飲めますね。
あのなんでしょうね、シーフードの魔力。
あ、じゃあ、
ね、
早速じゃあチパミさん、どうですか、シーフードヌードルを100点としてGポーカーは何点ですか、は
い、シーフードヌードルを100点としてGポーカーは200点。
おー高い。
私オレ塩が好きなんですよ、
ね、そっちだったか。
まあでもそれもありますし、まあ、G ポーカーはやっぱねおすすめしやすいし面白い。
そうですね、
もうなんつっても面白い。
あのチュパミさんでさえねインストできるって勘違いしちゃってますからね。
勘違いしませんよ。
勘違いし
ませんよ。電波に乗せるのはちょっと申し訳ないですけども、まあ皆さんに対して、まあ、人対人であれば、
はい、
一応インストできます。
緊張しないですからね、
は
い、
あ、じゃ あのそのインストを持って間違えたことはないんですね。
あります。
あるじゃないですか。
申し訳ないです。
間違えたルール。
ボードゲームの神様ごめんなさい。
あ、そう。
だいたいスタイルでいいと思います
よ。まあ、そんなね。
いやー、でもちょっとね落としちゃダメだったところですよね。
はい、じゃあ、次私行きますか、ね、
いや私いいですよ。
え、
私いいですよ。
本当ですか？
はい、
本当ですか？
じゃあカオリンさんどうですか？
まあ私はもう決まってるんです。これ言った時から決まってます。
うん、
まあ、カップヌードルシーフード味を100点とし て,
して、
はい、
ゴキブリポーカーは100です、
うん、あー出たー、最近よくあるほぼそれにするパターン、はい、ほぼそれにするパターン、
朝方ですよ、
はいはい、
みんなで妙なテンションの中お酒を飲みながら、
はいはい、
あ、ちょっと小腹が空いたな、シーフード食べたいなって、はい、いうのと同じ。
あ、そうですね、朝方までボード展開して、はいはいはい、最後にね G ポーカーでひとしきり暴れた、
はい、暴れた、
あれですからね、チュパミさん、その後あのカオリンさんね、うちで寝てったんですよ、まあ、もちろん他のね、はい、まあ、他の仲間も一緒にみんな寝てったんですけど、
はい、
あのカオリンさん、まあ、私がね、
何を言おうとしてるんですか、
パッて、ね、起きたらへそ出して寝てた。
カオリンさん
へそ出してた
んです。カオリンさん
グガーっつって。
なぜこれをそれで言うんですか。もうそれ散々言ってますよね。もうかなり前の話なんですけど、ずっと言うんですよこれを。
そのリアクションしたってことは本当なんですね。
もういや本当ですよ。もうだからまさかこれで言わないよなっていう今。
本当ね。
なんてことを言うんですか。
素行の悪さが出てますよね。
何言ってるんですか。
違うんですよ、
ね。育ちが良くないよ。
違うんです。
腹巻き
が熱かったの。
ちょっと熱かった。そうなんですよ、だってあれ結構夏。だったのに、うん、窓も全部も閉め切ってクーラーも何もない状態、
うん、
え、
暑いですよ。
そうです、
ね、部屋って
暑いですけど、
でもあれですよ、あの、
はい、
まあね、止めてというか、まあ、転がってた分際で
転がって転がって転がってましたね。確かに
床
にね、私が布団で寝てるところ
に転がってたんですよ。
コローンって
ゴローンってもうそのままですから、
かね、なんかびっくりしました。
その扱いを受けてますからね。
ひどいですね。
もうどっちどっそらへそを出すよって。
そう
です。じゃあ今度
へそを出すよ、
今度カオリンさん家行ってもいろんなもん出してやる。
それ
そうですよ、
いろんなもん出して出てやるよ。
出すのやったらダメですよ。
あらかじめ暴力ですよね。
ダメかダメか、もうちょっとだったのに。
いや何がですか。
ダメか。
まあでも私はそう100点なんで、
はい
はい、
あ、じゃあ
もうぜひ
もみさん、
はい、
私ですか、はい、うん、あ、そうですね、
はい、
じゃあシーフード味を100点として、Gポーカーは、
はい、
うーん、まあ120点
です。おお、なんかでももっと上に行くのかなって思ってました、
そうですね、初めて買ったボードゲーム、
まあ、まず言いたいのは、
はい、
あの私はシーフード味嫌いです。
ええ、
全然食べません。私は実家にね、
はいはい、
実家にね、まあ、よくうちの母がね、
はい、
あのシーフード味安売りで売ってたのを買ってきて置いておくんですけど、はい、うちの家族みんな食べないんですよ。
ええ、
シーフードは本当食べないです。あの私が一番好きなのはカレーです。カレーばっかり食べ
る。シーフードってみんな結構好きっていうか、やっぱなんだかんだで食べちゃうみたいな。
それをね、そのシーフード味にね、
すごい嫌な顔しません。
最後ご飯入れて食べよるやついるでしょ。食べよるやつ。 あんなもう理解できない、
リゾット的な感じで、
リゾット的な、ね、もうなんか牛乳入れるっていう話ありますよね、まあ、結構メジャーですよね。
あ、そうなんですね。
あのね、ミルク入れてっていう、
ちょっとちょっと合いそうだ
けど、あとでちょっとミルクシフトって出ましたよね。
出ましたね。
あ、わざとね。
まあまあまあ、はい、確かに海鮮系のラーメンでね、カップラーメンの中では、まあ確かに至極の出来なのは分かる、はい。非常に人気もあるし、はい、美味しい。それを、まあ一応考慮して、その上で、まあ G ポーカーは120点。
おー。
まあ本当はもう今4000点ぐらいまで上がってたんですけど、それをまあちょっと他の好きな人と同じぐらいのところまで、ちょっと自分の思考を持ってって、で計算したら120でした。
だから通りでさっき話に乗ってこないなって思ったら、
うん、あ、そうです、
ね、好きじゃなかったんですね。
見たことないでしょ、お二人とも私がシーフードヌードル一生懸命食ってるとこなんか。
あ、ないですね。
ないでしょ、
はい、
基本カレーですよ。だからこんな肌の色になっちゃったよ。
あれです、カレー色ですもんね。
カレー色ですからね。
すごいですよね、
うん、あのカレーパン食って頬についてた時20分ぐらい誰も注意しなかったありますからね。
あれよく見たらついて
あれカレーついてませんか。
カモフラ率がね結構高いんでね、
もうどこについてるか分からないですもんね。
そうなんですよ、
ね、
まあそんなね、私です、はい、まあ G ポーカー自体はもう非常にね、さっきも言ったようなね、うん、エピソードもあるんで好きですけど、はい、まあまあまあまあ他にもね楽しいボードゲームいっぱいあるんで、そんな高くしても仕方ないっていうのもありますし、はい、まあ、120ぐらいが一番おすすめしやすい、うん、ね、一番初見の方にもねおすすめしやすい点数のところなのかなと、落ち着きどころなのかなと思った次第です。
前回トップを狙いであんなに言ってた人が、
うん、
この、うん、ね、正論みたいなことをね、でも淡々と述べましたけど、
よくないですよ。落ち着いてますね。
そもそも100を超えるなんてよくない。
うん、うん、じゃないですよ。なんですかその。あれ前回のトップを狙いで満足しちゃったでしょ。
その通りだ。
やっぱり。
その通りだ。
前回とその満足感がすごかったですもんね。言えたみたいな。
その通りだ、おしま。その通りだ。
もう、じゃあ、もういいです。もう、またトップ狙いの話になっちゃうんで。
室井さん。120点になりました。室井さん。
格好だ。
格好だ。
出た、室井さん。まさかでしたよ、
いやー、やっちゃいましたね。
やっちゃいましたね。
ついつい宝石のきらめきのね、あの、多言語版が再販されたんで、その時にしょっちゅうやる、あの、室井管理官に対するね、はいはい、ちょっとリスペクトの思いで、ね、
ついつい、
ね、ちょっと出ちゃいましたね。
お二人とやると必ず言いますもんね。
そう。
あの、確保をね、するときに、ね。
そうです。カードを確保するときに確保だってみんなに
言います。必ず。
全員言わないといけないって、
はい、ルールが。あれ見事に完成しますよね。私も言うようになっちゃいましたね。
あれルールなの、
宝石のきらめきやるとき、
はい、うまいわえって思ったんですけど、だんだん言うようになってくるし、みんなすごいですよね。格好だ
と、うろいさ
ん何の話か忘れ
てた。あ、いけないいけない、
点数の話ですよ。
失礼しました、はい、
ありがとうございます。
じゃあ、まあ、まあ3人の、
はい、
あれ、ちぱみさん何点でしたっけ。
200です。
200、
はい、
100、120。うん、まあ120だな。
そうですね、120、は
い、そうですね。
でも本当いいところだと思いますよ、
うん、
そうですね、
うんうん、でね、お値段的にもね、あのボードゲームの中でも、はい、まあかなりお安いので、
はいはい、
まああのカップヌードルのような手頃さで考えると、まあそれ、
あ、そうです ね、
ちょっとかぶってくる部分ですよね、
はい、
うん、なんで、
ね、お値段
気軽に買えちゃう。
お値段どのぐらいでしたっけ。
1800円です。
おお、
はい、かなりお手頃ですね。うん、あ、ただですね、はい、ちょっとカードがですね、実はちょっと傷みやすいんですよ、はい、ね、今目の前にありますけど、
うん、そうですね、ちょっと、
そうですね、材質
が、
はい、傷みやすいんで、うん、あの、まあエンボス加工とかもされてませんから、端っこもね、徐々にこう使いすぎると傷んできちゃうんで、
白くなってきますね。
まあ可能だったらね、スリーブに入れていただくのがおすすめかなと、うん、でスリーブの値段も考えても、まあ大体2000円ぐらいで、はい、揃うんで、
はい
はい、
そうですね、スリーブを入れても箱の方には余裕がまだありますからね。
そうですね、うん、
はい、非常におすすめの、
はい
はい、我らホラボードが原点に帰っておすすめする、はい、はい、G ポーカーでした、
はい、
はい、
というわけで、はい、ここで一旦
G ポーカーになっちゃいません。
あ、ダメですか。
はい、最後はちょっと正式名称言いましょうか。
じゃあ耳塞いでますね、はい、
はい、
あ、そうですね。では以上、はい、ゴキブルポーカー
でした。イントネーション、
ゴキブリポーカー。